ご機嫌いかがでしょうか。中村クーミンです。今日は2008年11月16日です。11月は30日までしかありませんのでね、もう半ばを過ぎたというところですね。さあ、紅葉もすっかり町まで降りてきました。街路樹もね、随分と色づいて枯葉が道に舞っているという状況なんですけれどもね、いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気に行きましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日11月16日の花は赤いサザンカ。花言葉は謙遜。今日の花、赤いサザンカのご紹介です。この花は庭先などで今の季節結構見られますけれども、焚き火の風景はとんと見られませんね。下手にやると消防車が飛んできちゃいますしね。焼き芋がスーパーやデパ地下で売ってるご時世となりました。焚き火の歌もね、歌詞の内容を説明しないと今時のお子さんにはピンとこないんでしょうかね。どうなんでしょうか。椿花の常緑高木、日本特産種で、野生種は山口県から九州、四国、沖縄に分布しています。結構あったかい地方の原産なんですね。高さは12メートルくらいまで。花の季節は10月から12月にかけて。椿よりも一足先に花を咲かせます。実はラテン語の学名もカメリアサザンカとなっていまして、サザンカとして世界中に認知されています。この名前は江戸時代に長崎の出島に来ていたオランダ人のお医者さん、ツンベルクさんという方がヨーロッパに持ち帰って、そのまま向こうで広まって、日本での呼び方がそのまま学名になったというわけです。もともと日本での呼び名は椿の中国名が、いつの頃からかこの花の名前として間違って定着したものとされているんです。中国では椿のことは山にお茶の花と書き表すということなんですね。したがって中国で中国人の方に対して山茶花と書きますと、相手の方は椿の花だと認知するということなんですね。椿とサザンカ似てますけれども、中国と日本では漢字の書き表し方が違うということです。ちなみに椿の漢字の表記は木偏に春と書きますけれども、あの漢字は日本で作られた国字ということなんです。中国にはもともとあの漢字はなかったということなんですね。続きまして、椿とサザンカの見分け方をご紹介してみましょう。花の時期、サザンカは10月から12月、椿は12月から4月頃にかけて。サザンカは椿よりもね、一足先に花を咲かせます。花の大きさはサザンカが5センチから7センチくらい、椿の方が3センチから10センチくらい。椿の方がね、咲き方にもバリエーションがあって、大きさにもバラエティがあるようです。開き方はサザンカはおおむね平らに開く、椿は開ききらずに筒状の花を咲かせるという違いがあります。そして何といっても散り方が違いますね。サザンカは花びらが1枚ずつバラバラに散っていきますけれども、椿は花の形のままポトッと首から落ちる。ここが最大の判別ポイントと言えるでしょう。首ごと落ちるので、江戸時代の武士は椿を飾るのを避けた、家紋にも椿紋はないということからもね、その縁起の悪さが嫌われていたというのが伺えますね。そして花の香りはサザンカにはありますが、椿にはないということです。お庭に植えていらっしゃる方、近所にサザンカがあるという方は、ぜひ花を近づけてクンクンしてみていただきたいと思いますよ。ちなみに原種のサザンカは白い花、赤い花は園芸種として作り出されたものとされています。西洋の赤い花とはまた違った印象の赤、どこか落ち着いた印象を与えることから謙遜という花言葉与えられたんではないでしょうか。 以上、今日の花、赤いサザンカについてお話ししました。
フラワーステーション、
後半はちょうど1週間前に受験してまいりました緑化試験第10回緑花文化の知識認定試験についてお話ししてみたいと思います。そう、ちょうど1週間前もね、どんよりとした冷たい日だったんですね。私の成績もどんよりとしたお寒い成績になりそうな予感がしておりますよ。はあ、全80問中正解はおそらく60問台前半にとどまってしまうのではなかろうかと思っております。3度目の正直とはいきませんでした。受験3回目なんですけれども、今までで一番正解率が悪かったんではないかと、早くも結果が自分の中では出ております。あの試験はね、問題用紙と回答の解説っていうのがその場で持ち帰れるようになっておりますので、受験するそばからね、5択の問題の何番を選んだかというのを問題の冊子にちょいちょいとチェックしておけば、すぐに自己採点ができてしまいますので、早速家に帰ってパーッと見てみたところですね、予想以上に間違いが多くてがっくりしました。正直なところですね、ちょっとビビっておりますよ。今年はバッジ取得も難しいかなという危機的状況に陥っております。本当にね、山間すら聞かない聞いたことのない植物の問題っていうのも結構出てきてしまいまして、歯が立ちませんでしたね。ある程度植物のことね、知り始めてくると、なんとなく関連性が見えてきたりとか推測できたりする部分っていうのがあるんですね。しかしそういうものが全く聞かない問題っていうのがありました。だからかえって逆にね、迷った末に間違って悔しいっていうことすら思わずに見事に間違えた問題っていうのが多くてね、それはそれで少しさっぱりしたかなっていう雰囲気はありました。にしても終わった後数日、実はちょっと落ち込んでおりましたよ。受験の後にね、知り合い関係の舞台をちょっと見に行く予約なんかもしていたんですが、ちょっとその舞台っていうのもね、テーマが重かったりしたものでズーンとなったっていうのもあるんですけれどもね、実は先週の前半はややよどんでいたかな。よどんでいてもしょうがないのでね、気持ちを切り替えて新たな気分でスタートしたいと思いますよ。まあこれからどんどん寒くはなりますが、自分の心もお寒くなってしまってはちょっとねいけませんのでね、明るく気持ちを切り替えていきたいと思います。以上、第10回緑花文化の知識認定試験受験レポートをお送りしました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。まあ緑化試験受けてちょっと落ち込んだなんて話もしましたけれども、まあたかが知れてますので、美味しいものを食べてお風呂にでも入ればね、ヒューって忘れちゃうような感じもしますけれども、やっぱりでもちょっと悔しいな。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。